詩編37編1節から9節。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪意の道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは血を結合。
今日は9月11日、テロリストがハイジャックしましたジェット機がニューヨークのツインタワーめがけて突っ込み、何千という人々が一瞬にして命を落としました。あの2001年9月11日からちょうど4年が経ちました。多くの人々は21世紀が不安で問題の多い世紀になるだろう、そう予想しましたが、果たしてその通りになりました。9月11日、 9/11 は不安で危険な21世紀の幕開けを象徴するかのような出来事でした。あの 9/11 から4年の間にアフガン戦争、イラク戦争、そしてスペインで、イングランドで同じような大規模なテロが起こりました。テロだけではありません。世界中で凶悪な犯罪が増え続けています。かつて欧米には罪の意識がありました。東洋には恥の意識がありました。少し違うんですけれども、また似たところもあります。で、そうしたものが犯罪を食い止めていたと思います。ところが現代では罪の意識が薄れました。恥の意識も消え去ってしまいました。犯罪が横行するようになったのです。で、ある人は罪の意識とか恥の意識というものは人間社会が作り出したもので、そういう古い殻を打ち破ってこそ人間は自由になれるんだ、社会は良くなっていくんだ、そう主張してきましたが、その主張は正しかったでしょうか。人は罪を犯すことによってさらに罪に束縛されるようになりました。罪の奴隷になりこそすれ自由にはなれなかったのです。罪の本質というものは、自分さえ良ければ他の人はどうなっても良いという考え方にあります。そのような考え方が社会を良くしていくわけがありません。また恥を忘れますと、今の楽しみさえ手に入ればあとはどうなっても良い、そういう生き方をするようになります。そのような生き方からは決して意義あるもの、美しいもの、将来の希望につながるものは生まれてこないのです。 9/11 は起こってはならなかった出来事でした。しかし別の角度から見れば、起こるべくして起こった出来事だったかもしれません。自分たちの主義や主張のためには人の命などどうでもよい、そういう考え方、生き方、それは形や規模は違いましても世界中で、また私たちの身の回りで起こっているからです。聖書は終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知していなさい、そう教えています。テモテの手紙2:3にこう書かれていますね。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、 向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。これを読んでいますと、やがて悪が栄える時代がやってくると聖書は予言しているんですが、本当にまさに今がその時代であるということができますね。聖書は今の時代を曲がった時代であると呼んでいます。曲がった時代、この曲がった時代にクリスチャンはまっすぐに生きようとしますから、あちらでぶつかります、こちらで窮屈な思いをするのです。クリスチャンばかりではありません。多くの心ある人々もこの世の悪を見るときに、それに怒ったり悲しんだり悩んだり、それを批判したりしています。クリスチャンが悪を見聞きして何のフラストレーションも感じないというのは、その方がちょっと問題かもしれませんね。クリスチャンが悪に悩むというのは当然のことなのです。でもしかしたら、そういうフラストレーションを感じないという人は、もしかしたらこの世と調子を合わせて生きているだけでありまして、世の光、地の塩となるという、そのクリスチャンの生き方を忘れてしまっているのかもしれません。けれどもクリスチャンの生活は悪を見てフラストレーションを感じてそれで終わってしまうというのではありません。悪が栄えるのを見るときも、私たちはそれに対処する方法を聖書から教えられているのです。今朝はそのことを詩編の37編から学んでみたいと、そう思います。詩編の37編、司会者に読んでいただいて、皆さん今開いてくださっていると思いますが、まず何を教えているでしょうか。まず、腹を立てるな、怒るなと教えています。一節に、悪を行う者に対して腹を立てるなとありますね。七節にはどうあるでしょうか。悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるなとあります。八節はどうですか。怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ。では一切の怒りというものは間違ったものなのでしょうか。人はどんな場合でも怒ってはいけないのでしょうか。そうではありません。怒り、それは自分自身を、また他の人を守るために神様が私たちに与えてくださった感情です。それ自体は間違ったものでも不必要なものでもありません。私たちは誰かが私たちを傷つけようとするとき、そのことに怒りますね。それによって自分を守るのです。また誰かが弱いものを踏みつけにするとき、そのことに怒りを覚えます。そういう気持ちによって私たちは力ない人々を守ってあげることができる。正しいことが曲げられるとき私たちは怒ります。そのような怒りによって社会が正されていきます。秩序が保たれていくのです。聖書を言いますと、神様ご自身が不正に対して怒るお方だとあります。で、神様は私たちに怒りの感情が必要と認めて、私たちに喜怒哀楽、感情のことを、まあ、日本語で喜怒哀楽と言いますが、喜怒哀楽の怒というのは怒りですよね。それを与えてくださったのです。ある人は、現代人は何事にも無関心で、アングリーもハングリーも忘れていると、そう言いました。まあ、本当にそうだなと思えることがよくあります。不正に対する怒り、それはなくしてしまってはならないと思います。しかしながら、怒りは正しく用いられないと私たちに罪を犯させる危険があります。怒り、それは自分を守るためにあるんですけれども、自分を守るということが正しい意味でなされないで、自分の独りよがりの意見ですとか枝葉のこと、そういうことで怒り散らすということが、まあ、たまにある、たまにかしょっちゅうかあるわけですね。車に乗りますと人格が変わったようになる人がいますね。他の人の運転にいちいち怒ったりする人がいます。私の知っている人はですね、テレビで大統領が出てくるたびにもういちいち怒るんですね。そういう人もいますね。それは正しい怒りではないのです。聖書は 怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。これはエペソビテへの手紙の4章の26節27節です。怒りについてそういうことを教えています。怒っても罪を犯すなというのは、怒りそのものは罪でなくっても怒りを正しく処理していかないとそれが罪になってしまうことがありますよということですね。日が暮れるまでと言われていましたね。日が暮れるまでというのは怒りを明日に持ち越してはいけないということです。怒りを何日も何週間も何ヶ月もある人は何年も持ち続けている人がいます。親に対する怒りというのも本当にもう自分が親になって孫ができるようになってもまだ持っていらっしゃる方があるんです。そうしますと自分が怒りの虜になってしまうんです。そしてなお恐ろしいことに、その怒りをきちんと処理していないと、その怒りを長年にわたって持ち続けていますと、それに乗じて悪魔が私たちの心を左右してしまうのです。悪魔に機会を与えないようにしなさいと聖書が教えているのはそういうことですね。悪魔の罠に陥らないため、怒りを私たちは明日に持ち越さないできちんと処理していきたいものであります。どうやって処理するのでしょうか。怒りを覚えたなら、その感情を祈りによって神様のところに持っていくことです。一体自分は何を、なぜ怒っているんだろうか。この怒りは正当なものなんだろうか。この怒りによって私が守ろうとしたものは一体何だったのか。単に自分のメンツやプライドだけだったら守る必要はありません。もっと大切なものであったらそれは守らなければいけません。自分にとって本当に守るべきものは何なのか。それは怒りだけで守りきれるものなのか。それをどうして守っていけばいいのか。神様の前で怒りの気持ちがあったらそれを正直に申し上げて祈るのです。神様、私は怒っています、怒っています、どうしたらいいんでしょうか。皆さん、神様の前で思う、考えるということをなさったことが、もちろんクリスチャンであれば終わりでしょうね。でもしばしば私たちは神様の前に出て考えるというのではなくて、自分の思いだけであれこれあれこれ考えて堂々巡りをして答えの出てこない、で、憂鬱に陥ってしまうということがありませんか。そうしたことを神様のところに持っていくんです。神と共に考える、素晴らしいことですね。そして必要なことですね。祈るっていうのはそういうことではないですか。祈るっていうのは自分の願いをただ申し上げる、神様に押し付けることじゃないですね。神様と一緒に事柄に向き合って考えていく、その時に神様は私たちに語りかけてくださいます。私たちの心を導いてくださいます。神様の助けをいただいて初めて私たちは怒りを正しく処理することができます。自分の力ではどうしても怒りにとらわれてそれを捨て去ることができないのです。泥がついた時にどうやって取ったら一番いいか、乾いてから取ったらすぐ取れるんですね。神様の思い出、怒りという感情が本当に乾く時に、その神様の愛で乾かされるときに初めてそれを捨て去ることができます。私たちは祈りによって悪が栄えるときにそれに煩わされるのではなく、またそれに対して怒り散らして終わるだけでなく、次のステップに進むことができます。怒ることをやめ憤りを捨てよ、それに続くステップは悪を行う者の運命を知るということです。私たちは悪の栄えるのを見ますと、それがいつまで続くんだろうかと不安になります。誰にとっても苦しみの時というのは長く感じられるものです。それが永遠に続くかのように思えてしまいます。特に自分が直接身に覚えのないことで悪に苦しめられるような時は大変つらいです。とても長くは耐えられない、そう思ってしまいます。ですから詩編の中には、主よいつまでなのですか という祈りが至るところに出てきます。主よ、悪しき者はいつまで勝ち誇るのでしょうかという祈りも詩編の94編にありますね。私たちは神様が必ず悪を裁かれるということを知っています。しかしその裁きというのは即座にはやってこないのです。私たちはしばしば忍耐を失います。神様への信頼をなくしてしまうこともあります。詩編の73編というところを言いますと、アサフという人がこんなふうに言っています。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである、とこう言っています。その後を読んでいくと、悪者は人々を虐げ、神様を冒涜しているのになお安らかじゃないですか。富を増しているではありませんか。彼らはこの現世で裁かれていませんよ神様。彼らは死ぬ時にも苦痛がないんです。神様一体どうなってんですか、平たく言えばそういう祈りを捧げています。アサフならずとも私たちも、正しい人が苦しく短い生涯を送り、悪い人が豊かでいつまでも生きている、ね、その言い方すると悪いですけれども、憎まれっ子世にはばかるなんて言葉もありますが、神様一体どうなってるんですか。あなたは正義のお方じゃないんですか。正しく物事を裁かれるお方でないんですか。そう訴えたくなる時がありますね。しかし聖書ははっきりと、悪は必ず裁かれると教えています。人間の目から見るなら長く感じられるかもしれません。しかし神の目から見たら、悪が栄えるのはほんのひとときなのです。詩編の37編に戻りますが、2節に、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだとあります。サンホゼのこの東側の丘ですね、見ますと春はきれいです。草で覆われていまして緑の丘なんですけれども、やがて草が枯れまして茶色い丘に変わってしまう。そのように悪を行う者の運命はすでに定まっている。悪事は長続きしない、聖書を教えています。やがて彼らは枯れていく。聖書のバックグラウンドになったイスラエルは、私は行ってみてカリフォルニアと似た気候だなとちょっと感じました。もっとそこに長く1年でもステイすればもっとよく分かったのかもしれませんが、雨季のあと丘には草が生えます。もう緑になります。そしてそこに羊やヤギが放たれます。でも、その草も夏になりますと枯れてなくなるのです。でイスラエルでは羊は石を舐めているというそんな表現があるんですね。で歓喜に羊が石の合間からわずかにあの草の芽が出るんですけれども、それを見つけて食べるもんですから、まるで石を舐めているように見えるんです。私はイスラエルに行きましてそんな光景を見まして、37編の20節にね、しかし悪者は滅びる、主の敵は、牧場の青草のようだ、彼らは消え失せる、煙となって消え失せる。主の敵は牧場の青草のようだ。春はいっぱいある、でも歓喜になるとみんな枯れてしまう、まあ、そんな言葉を実感することができました。余震場、悪が栄えて大木になったとしても、山火事で林や森が丸裸になるように、神様はどんな大木であってもそれを切り倒しておしまいになります。35、36節に、私は悪者の横暴を見た、彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた、だが彼は過ぎ去った、見よ彼はもういない、私は彼を探し求めたが見つからなかった。こうありますね。悪が栄えるのは決して長くはない、ましてそれは永遠でもない、主ご自身が約束してくださっています。34節、主を待ち望め、その道を守れ、そうすれば主はあなた方を高く上げて地を受け継がせてくださる、あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。私たちは悪が栄えるのを見て、いたずらに嘆くだけであってはなりませんね。7節にも、主の前に静まり耐え忍んで主を待てとあります。そのような私たちでありたいと思います。悪が栄えるとき、 心に苛立ちを感じるとき、私たちはその怒りを正しく処理しましょう。次に、悪を行う者の運命が定まっているということをもって励ましとしたいと思うのですが、第三に、それを完全に解決するためにもう一つのステップが残されています。それは正しい人に目を留めるということです。悪が栄えますときに、私たちはもう世の中の人々も全部が悪を行う人のように見えてしまう。正しい人はもうほんの一握りしかいない、私たちは少数者に過ぎないというふうな気持ちにとらわれてしまうんです。旧約聖書にエリアという預言者がおりました。イスラエルはその時北王国と南王国に分裂しまして、北王国の方はどんどん誠の神様から離れていくんですね。そして他の民族が拝んでいましたバール・アシェラという神々を礼拝する、その礼拝にうつつを抜かすようになってしまいました。その時に神様が預言者エリアを北王国に警告を与えるためにお使わしになったのです。人々の心が神様に向かっている時に神様の言葉を語る、これはたやすいことです。ところが人々の心が神様から遠く離れている時に神様の言葉を語る、これは苦痛なことです。しかし預言者たちの多くは人々から神様から離れ、神様に背いている時に神様の言葉を語らなければなりませんでした。預言者は見ることも聞くことも悟ることもしない人々にも神様のことを語り続けたのです。しばしば預言者はたった一人で神様に背く大勢の人々と戦わなければなりませんでした。エリアもバールの預言者450人とあのカルメル山というところで対決したのです。バールのための祭壇と主のための祭壇、二つそこに作られました。犠牲の動物が祭壇の上に置かれます。バールの預言者は自分たちの祭壇にバールのための犠牲を置きますね。エリアは主の祭壇を築いて主のための犠牲をそこに置きます。普通だったらその犠牲を備えた人がそこに火をつけてそれを全部焼き尽くしてしまうんですけれども、この時はバールの預言者とエリアとそのそれぞれが天からの火を祈り求めて、天から火を下したものを神としよう、そういうことになったのです。バールの預言者は朝から昼まで熱心にバールに祈りました。しかし火は下りませんでした。しかしエリアが短く祈ったとき、主は天から火を下し、ご自分が神であることを示してくださったのです。素晴らしいですね。本当に信仰の勝利、信仰は勝利と今日賛美しましたけれども、エリアは信仰の勝利をつかんだんです。けれどもエリアはその時言いました。私一人が主の預言者として残っている、しかしバールの預言者は450人だ。エリアは信仰に勝利をしましたが、この孤独な戦いというものに彼は疲れ果ててしまったのです。私たちもそういう時があります。信仰的に大丈夫なんです。勝利の歩み道を歩むんです。でもあまりにも自分一人で戦っている時に疲れ果ててしまいます。エリアは神様のお声を聞いて、神様がモーセに十戒を授けた山、ホレブの山まで向かいます。そのところでもう一度神様に出会うんですが、その時もエリアは神様にこう言っています。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りました。神様はその時エリアにこう言われました。私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。エリアはたった一人、私は一人ぽっちで孤独な戦いをしています、もう神様十分です、私の命を取ってください、彼は祈ったんですが、神様はいや、私は7000人をあなたのために取ってやる、残してやる、そしてあなたを助ける者として、やがてあなたの後継者をなる者としてエリシャを立てている、あなたは彼に油を注ぎなさい。 彼を後継者にしなさいというのです。7000人、かなりの数じゃないですか。バールの預言者は450人でした。7000人というと450人の十数倍にあたります。私たちも時として悪を行う人、神様を求めない人、神様に従わない人々、そういう人だけに目を留めてしまって、そういう人たちに心を煩わされることがあります。あたかも世界中がそういう人ばかりであるかのように感じ、失望落胆してしまう、孤独に陥ってしまうことがあるかもしれません。しかし実際はそうではありません。神様はどんな暗黒の時代にも正義や公平を求める人々、神様を求める人々、神様の言葉を求める人々を残していらっしゃいます。それはおそらく私たちが想像する以上に多いことだろうと思います。カリフォルニアというのはアメリカの中でもクリスチャンの少ないところですね。今私たち朝のクラスではリック・ワレン先生のパープス・ドリブン・チャーチというのを勉強していますが、リック・ワレン先生はなぜ、カリフォルニアで伝道しようと思うようになったかというと、彼がいろいろ統計を調べていますと、カリフォルニアとかオレゴンとか、それからワシントンですね、この西海岸の3つの州が一番教会の少ないところだということを発見した。そこに行って伝道したいという導きを与えられたわけですね。でカリフォルニアの中でもまたベイエリアというのは物質主義のはびこっているところであります。今年の全米祈りの日に私は牧師の教団の牧師の集まりがあって参加できなかったんですけれども、その前の年でしたか、全米祈りの日にクリスチャンが三の字の視聴者に集まりまして、フロントヤードに集まりまして、みんなで祈りの時を持ちました。本当に素晴らしい時でしたが、その時に三の字無神論者協会っていう人がやってきまして、もう私たちの祈りを妨害するんですね。どこの町にも無神論者教会というのはあるんですが、ここの、三ノ瀬のようにこんなにアクティブな活動をしているのは初めて出会いました。大抵ひっそりとやっているものなんですけれどもね、このような町です。でも神様はこの町にも大勢の神の民を与えてくださっています。私たちはそうした人々に目を留めたいと思います。この世では悪が栄え、権力ある人やずうずうしい人が大手を振るって歩いているかもしれません。しかし同時に神様を愛する人々も大勢いるのです。そしてそれらの方々が神様の祝福をいただいて生活しています。25節を見ると、私が若かった時もまた年老いた今も正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがない、こういう言葉がありますが、本当にそうですね。全く人に目を留め、すぐな人を見よ、こうありますように、神様が残してくださっている神様を愛する人々、神の民に目を向けようじゃありませんか。そして神様がなおも多くの人々をその神のために加えてくださるように祈ろうじゃありませんか。悪を行う者だけに目を留めていますと、それに腹を立て苛立ちを覚えるだけで終わってしまいます。3節に、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、こうありますように、悪を行う者が多くなったとしても、私たちはそれに勝って善を行うようなものになりたいと思います。善を行うことによって悪に打ち勝つことができるのです。もちろんこれは自分一人でできることではありません。一人ができることはあまりにも小さいです。このような悪に飲み込まれてしまうような、そんなところに落ち込んでしまいます。そしていつかは善を行うことに産み疲れてしまいます。善を行い続けるためには、本当に主を信じる者たちがもっともっと心を一つにし、力を合わせなければなりません。そして何よりも悪を裁き善に報いてくださる主がいらっしゃる、この主に信頼する必要があります。主に信頼して善を行え、この御言葉を握りしめ、悪に打ち勝つ私たちでありたいと、そう思います。お祈りをいたしましょう。悪を裁き 善に報いてくださる神様、私たちは悪が栄えるとき怒りを覚えます。あるときにはあなたを疑います。そして孤独を感じ、自分を惨めに感じてしまうことさえあります。そのようなときあなたは常に私たちに、怒るな、悪者の最後を、正しい者への報いを見よと教えてくださっています。あなたのお言葉に従うとき、私たちの心は怒りから平安へ、憤りから静けさへと変えられていきます。あなたは今朝私たちに、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、そう語ってくださいました。人の悪に怒るだけで終わらず、あなたを喜びとする私たちとしてください。悪が栄える時もあなたに信頼して善を行い続ける者たちとしてください。悪をもって悪に報いず、善をもって悪に打ち勝たれた私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。